他になれば他主は男を得なければならない。こういうふうに言える人は本当に幸せです。イエス様だけが坂になれば私はどうでもいい、私は殺されても構わない。バプテスマのヨハネはこの態度を取っただけではなく、実際に殉教の死を遂げるようになったのです。まあ彼はイエス様を第一にしたのです。ヨハネは自分の弟子が自分から離れてイエス様に従うよう大いに喜んでたんです。まあこの事実も彼の、まあ、偉大さを示すものではないでしょうか。例えばヨハネ伝一章の35節を見ると分かります。その翌日またヨハネは二人の弟子と共に立っていたが、イエスが歩いて行かれるのを見て、見よ神の子羊と言った。二人の弟子は彼がそういうのを聞いてイエスについていった。今まで彼はヨハネの弟子たちだったんです。今度ヨハネさようなら、もうイエス様に従いましょうという態度を取った時、ヨハネは大いに喜んでたんです。ヨハネ伝三章の26節に、まあ、ヨハネが多くの人が、まあ、イエス様のところに出かけていくということを聞いたとき、まあ、みんなの者がイエスのところへ出かけていると書いてありますけども、ヨハネはそれを聞いたとき、まあ、彼の答えはイエス様は坂、私は男を得よ、あの方は坂になれば私は男を得なければならないという態度だったんです。結局彼はイエス様の栄光だけを大切にしたのです。そうですから道を備えるという使命を果たすことができたのです。ただイエス様の栄光だけを大切にする者だけが本当の証人となり得るのです。私たちはかつて主イエス様と我々の間の大きな相違を見たことがあるのでありましょうか。未信者だけではなく、信ずる者もイエス様との間に大きな相違がある。まあ、イサヤはこの相違について次のように書いたのです。55章の8節9節、まあ、主の言葉です。私の思いはあなた方信ずる者の思いと異なり、私の道はあなた方信ずる者の道と異なるからだ。主の見告げ、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高いと確証されています。まあ、この相違を見た者だけが主の道を整えるものとなり得るのです。ヨハネは明らかに自分は道ではなく道を整えるものに過ぎない。私はまた水でバプテスマを授けますが、私の後に来られる方は聖霊でバプテスマを授けられます。私はまたかがんでその方の靴の紐を解く余地がないと明言したのであります。道を整えるということは改心するように誘うことであります。道を整えるということは自分の全生活を主との正しい関係に置くということです。いかにしてそれは可能なのでありましょうか。ただ悔い改めによってのみ可能です。罪の許しは悔い改めの結果です。聖書の中には、まあ、特にも罪の許しを求めるように祈りなさいという勧めはありませんけど、自分の罪を告白せよと何回も何回も要求されています。悔い改めをしない人には裁きが待っている。これは、まあ、 バプテスマのヨハネの叫んだ事実だったのです。イスラエルのためであろうとなかろうと、アブラハムの子孫であろうとなかろうと、律法を忠実に守るパリサイ人であろうとなかろうと、関わりがない。悔い改めなしには救いはない。この事実はヨハネのうちに動かしがたいものとなって、悔い改めよと叫ばざるを得なかったのです。聖書にはイエス様の洗礼のことも確証されています。実はイエス様はこのヨハネのバプテスマによって洗礼を受けたのです。イエス様の洗礼と他のイスラエルの人々の洗礼の違いは一体何だったのでありましょうか。イスラエルの民は自分の罪を認め、それを告白し、悔い改めの印として洗礼を受けたのです。けどイエス様は罪のないお方でしたから、罪を告白する必要はなかったのです。イエス様の洗礼は人類の罪のために代表者として死ぬという使命に対する光の表明でした。罪にまみれた人類の代表者として、イエス様はヨルダン川すなわち死の川に降りられ、世の罪を取り除くというご自分の使命を確認し了承されたのです。ヨハネはイエス様の上に御霊が鳩のように下り、その上にとどまったことを見たのです。これももちろん旧約聖書の一つの予言の長寿に過ぎなかったのであります。イサヤ書の42章の一節に、見よ、私の支える私のしもべ、私の心の喜ぶ、私が選んだもの、私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に公義をもたらす、うんぬんと書いてあります。イエス様の上に御霊が下り、その上にとどまったことによって、ヨハネはイエス様は約束されたメシアであることを確信したのです。イエス様は神の御子であり、私は光栄に過ぎない。イエス様だけが栄光を受けられれば、自分はどうなっても構わない。これこそがヨハネの願いであり、切なる祈りだったのです。私たちもイエス様に対する態度はどういうものなのでありましょうか。イエス様は今我々の救い主でなければ、いつか我々の裁き主とならなければならないなのです。自分の生活において、バプテスマのヨハネと同じようにイエス様を第一とするものは本当に幸いです。最後に、ヨハネはどういう影響を及ぼしたものだったのでありましょうか。ユダの人たちは全部アガノに行って自分の罪を告白し、ヨハネから洗礼を受けたと書いてあります。ヘロデ王でさえもヨハネから深い印象を受けたとも書いてあります。ヨハネはヘロデ王の罪を公に示したにもかかわらず、ヘロデ王はヨハネを尊敬したのです。前に読みましたマルコ伝6章の一節に、それはヘロデがヨハネを正しい聖なる人として彼を恐れ保護を加えていたからである。まだヘロデはヨハネの教えを聞くとき非常に討伐しながらも喜んで耳を傾けていたと書いてあります。一方から見ればヨハネの奉仕は成功したのですが、他方から見れば彼の終わりは本当に悲劇的なものだったんです。イエス様は殺されたのですが、ヨハネも同じように殺されたのです。 弟子はその死に勝るものではないというイエス様のお言葉がヨハネによって最初に成就されたのです。ヨハネは人に自分たちの罪を示すという務めを忠実に果たしたのです。人間的に見ればそのために彼は自分の命を与えなければならなかったのです。主を第一にしたからです。主の命令に従ったからです。けれどもイエス様はマタイ伝注意書9節に書いてありますように、ヨハネは預言者以上のものだったと判断してくださったのであります。ヨハネはすぐにイエス様を救いの神と認めた人だったから、イエス様の最初の、証人だったと言えます。彼は自分自身のためには何にも求めないで、イエス様が彼にとって全てのすべてだったのです。最後にヨハネが与えたバプテスマと我々が受けるバプテスマとの違いについてちょっとだけ考えて終わりましょう。ヨハネのメッセージは、あなたの罪を告白せよ、悔い改めなさいということでした。そして彼のバプテスマは告白の印でした。ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けた人々は、私たちは罪人であり滅びゆくものであると告白したのです。後でアポロという人は、こういう人たちのうちの一人だったのです。アポロもバプテスマのヨハネの一人の弟子だったのでありましょう。使徒行伝の18章25節に、この人は主の道を教えを受け、霊に燃えてイエスのことを正確に語り、また教えていたが、ただヨハネのバプテスマしか知らなかったとアポロについて確証されています。アポロはヨハネから旧約聖書について多くのことを教えられたに違いないけど、聖書はアポロに決定的なことが欠けていたとはっきり言っています。そして、パウロと一緒に働いた、一夫婦プリスキラとアクラがアポロにそれを教えたのです。アポロは新しい体験をする前にエペソにいる数人の人たちに聖書を教えていたんです。アポロはその人たちに自分の体験した以上のことは与えることができなかったのです。アポロもその人たちも従ってヨハネのバプテスマを受けたばかりで聖霊を受けてはいなかったと書いてあります。けど我々の受ける洗礼は単なる告白だけではなく、体験の証であります。洗礼を受ける人は単に自分が罪人でありということを告白するだけではなく、イエス様が私のために死んでくださり、私の罪を許し救ってくださったと証しするのです。多くの人であなたいつ救われたのと聞くと、洗礼を受けた日を言うんです。それはおかしい話なんですね。救われた日は結局イエス様を自分の救い主として受け入れた日であり、水のバプテスマだってその